サトシの夢を叶える松戸塾。この番組は松戸出身のシンガーソングライターサトシが小学生、中学生、高校生のみんなと一緒に夢を叶えるためにちょっとしたアドバイスをする番組です。こんにちは、パーソナリティの吉崎サトシです。
アシスタントの影山貴博です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、影山くん、
はい、
影山くんがアシスタントになってくれてですね、
はい、
2回目の放送なんですけども、
はい、そうですね。
いや、影山くんあれですよね、今収録してる時には、はい、まあ、前回ですね、バルフェスの、はい、まあ、終わってますねこの頃みたいな話をしたんですけども、今日はね、あのバルフェスも無事終わってという感じの収録で、影山くんお疲れ様でした。
ありがとうございます。吉崎さんも流しの会お疲れ様でした。
いや、ありがとうございました。でコアラテレビさんにもね、あの J コム統括葛飾さんですね、にも取材に来ていただいて共演してもらってですね、とてもすごいね、盛り上がって、
そうですね、すごい楽しかったですね。
その、まあ、いろいろ主催者側のね、なんかすんげえと思ったんですけどね、主催者側のなんていうんですかね、こう感じたこととか ね、いろんな悩みもあったでしょ。大変なとこもね、
本当に大変でした。
はい、あんまりすごい大変なところはまあ話さなくて、
ね、
いいんだけどね、
あのところ
は、はい、なのでそういう話も伺いながら今日はですね、はい、楽しく送っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、影山くんも6月の今が21ですね、21収録してるので、どうですか最近。
なんというかね、なんか雨が降る回数がだいぶ減ってきて、そ
う
そう、梅雨明けかなと思いつつも、なんかね、世間はワールドカップで盛り上がってて、
そうですね、この今収録してる時にはもうちょうどまだあれ、次はいつあるんですかね。
次いつだったっけな、あと4
日後ぐらいかな。全然サッカーを見てなくて、でもね、やっぱりスポーツ、4年前にもありましたね、4年前はね、スポーツバーで観戦しててすごい盛り上がったんだけども、なんかこう頑張っている姿を見るととてもね、いや俺らも頑張らなきゃなという、
そうですね、
そんな感じにさせられますね。
本当に。
でもやっぱりね、一勝してほしいですね。コートジボワールじゃなかった、次は何でしたっけ。
次は、コロンビア
ですね、
はい、
に勝ってですね、一勝を挙げてもらいたい。
そうですね、ぜひぜひ、はい、頑張って皆さんで応援しましょう。
はい、それでは、今日の一曲、マイフェイバリットソングに行きたいと思います。今日の曲はですね、吉崎聡のオリジナルソングで、のんびり行こうよという曲です。お聴きください。
向き合える
中にありますか。少しでいいから、たまに思い出してね。はい、お聞きいただきました、のんびり行こうよでした。影山くんどうですか。
いや、なんかあれですね、本当に江戸川沿いの河川敷を歩きながらなんか聞きたい、そういうのんびりしながらね、こう散歩しながら聞きたいような曲だなっていう。
いや嬉しいですね、もう台本に打ち合わせたみたいな、ごめん。いや実はですね、私この曲を作ったのは、はい、水元公園って知ってる。
あ、はい、存じますよ。
あの 葛飾区にある水元公園の近くに、まあ、カフェはんなりっていうのがあって、でまあ、フォーシーズンズカフェはんなりなんだけども、はい、そこにですね、友達のまあシンさんのライブを見に行くときに、ふと時間があったのでギターを片手にですね、いろんな散歩してる人とか、こうなんかサッカーで遊んでる子供とかを見ながら、なんかまあ俺の曲ってこうのんびり聴ける曲なんもないよねって、なんかこうご飯を食べててもちょっと食事を止めてこう聞く入るような、まあそのなんだろうな、系の曲がメッセージソングが多くて、なんかこうぼーっとのんびり聴ける曲って少ないよなって、歩きながらね聴ける曲が少ないなって思っていて、あ、どうせだったらなんかこうカフェでも聴けるような、散歩しながらでも聴けるような曲を作ろうと思って、そこでコード進行とメロディーを決めて、最初自分の中でカフェソングって勝手に仮タイトルつけてやってて、で歌詞がなかなか浮かばないなと思ってていて、まあ、たまたま津田沼に用事があった時に、まあ、通学路が薬園大高校帰ってたから、まあそこよく神経線乗ってて、それでまあ元山ら辺に行った時に、こうなんだろうな、あ、こういう歌詞いいなとか、まあ高校の時を思い出しつつも、まあ、神経線線に揺られてる時に思い浮かんだのがそののんびり行こうような歌詞で、そういうそういう経緯があるんです。
そうでもありますよね、なんかこう、昔通ってた通学路歩いてると、なんかすごいふと昔のことを思い出しながら、あ、この道通っ歩いて通ってたなとか言って、
うまいですね。私あの津田沼のですね、某河合塾って、もう全然某河合塾に通ってた時にですね、帰り道にこう津田沼駅ですね、当時付き合ってた彼女と別れて津田沼駅に行くとちょっと思い出しちゃうみたい な、そのトラウマが1年間ぐらい消えなかったっていうですね、そういうのあるでしょ影山くんも。
あるかな。
ないのね、ないのね。
なるほど。
そういうね、歌にはいい。まあでもね、全部ひっくるめて歌にはこうなんか思い出をね、あのまあいろんな昔の記憶を起こさせてくれるような、そんな力があって、僕はすごく歌が大好きなんですけど。はい。
私も大好きです。
ありがとうございます。はい、それではですね、今日はあのまあ悩み相談教室というよりはですね、バルフェス250を終えてということで、まあせっかくねバルフェス250を主催してくれた影山くんがいるので、その話をですね、まあ裏側も通じてっておかしい、日本語がすごく、裏側も喋ってもらおうかなと思っております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今回そのバルフェス250をまずやろうと思ったきっかけっていうか、まあバルフェス250もしかしたら知らない方もいらっしゃると思うので、どんなイベントだったんですかね、結局は。
そうです、もともとは新松戸で、いろいろとお店を開いていらっしゃる方から、そうこういったイベント、実はあの北千住だったりとか、流山だったりとかで行われてるけど松戸にまだないよねって話で。
なるほど、バルフェスっていう、まあそうですね、いわゆる飲み歩き食べ歩きのイベントがってことですね。
でちょうどその私もいろんな千葉とかのバルを見てたので、なんか松戸にもやりたいなと思った時にちょうど声がかかりまして、あ、だったら乗ってみようかなと思って最初じゃあみんなで作りましょうって言って始めて。
そのバルフェスっていうのはもうそもそも例えばチケットを買って、そのチケットでいろんなお店の味が楽しめるみたいな ところなのかな。
そうなんです、あのチケット制のものもあれば、最初実は出たのは参加証制ってやつで、
あへえ、うん、面白いね。
いわゆる参加証を買っていただいて、それをぶら下げてお店に行くと特別バルメニューを、
まあ、注文できる
みたいな。注文できる、まあ、またそこでも
お金か
かるんだけども、へかなり割安。
面白いね。なんかその日だけの特別な会員カードみたいなのがあるわけだ。
そうです、そうです。
あ、それも面白いね。
だちょっと実はもう次回もう第2回目考えてるんですけど、
へ
第2回目ちょっと参加証制でもやってみようかな。
いや面白いと思うよそれ、すごく、うんうん、
やっぱりその今回は250ってことで、うん、チケット250円、うんうん、10枚ずつり2500円で販売したりし
て
るんですけども、やっぱチケットもチケットででも面白いじゃないですか、
うんうんう
ん、なんか買ったチケットが、うん、ね、あのお店でそのまま別のメニューと交換できるっていう、
まあそうだよね、あれなんだろうってなるもんね、どう考えてもね、
うん、そうした時に、うん、まあ、あの面白いは面白いんですけど、やっぱりその値段ね、うん、
あまあね、
うん、ぶっちゃけ裏話的にで言うと、うん、やっぱりその2500円っていう値段が学生にはちょっと手出しづらいかなって思ったりとか、
うんうんうんうん、まああとはそのね、いちいちやっぱチケット回収するのも大変だったりするもんね。
実際大変ですね。
やっぱそうだよね、うん、
終わった後にやっぱり、ね、何百枚とか数えなきゃいけないし、うんうん、またお店にも換金に行かなきゃいけないとか、そういった苦労はあるんですけど、うん、
まあね、
まあ、その中で今年はでもすごく、なんでしょうね、今回はお店の方たちとすごい交流ができて、
まあそうだよね、
繋がれたのがもう残業にも財産、
うんうんうん、
で終わった後に実はこのチケットを回収しに行った時に、うんうんうん、やっぱりすごく楽しかったっていう声を、うん、聞いた時に本当に嬉しかったですね。涙が出そうになりました。
いやもう本当にもう泣いてもいいぐらい
ありがとうございます。
はい、その、まあ、バルフェスって俺もなかなかね、松戸でその例えばなんだろうな、いわゆるマチコンとか、うん、バルフェスとかそういうのを食べ歩き飲み歩きとかって聞いたことない。まあ確かに個人店でね、美味しいお店はいっぱい知ってるんだけども、うん、それはまあバラバラにあって、全部が全部こうなんか変なしライバルみたいな感じで、うんうんうん、何か一つでやるっていうのは、ま、祭りとかね、うん、そういう時はあるかもしれないんだけども、それ以外のイベントでなかなか一緒になるっていうのを、まあ、今まで見たことなかったので、
はいはい、
いやもう本当やっただけでもすごいんじゃないかなと思ってて、
いやもう本当にそう言っていただけるとありがたいですし、うん、やっぱりその今回参加された飲食店の方たちが、うんうんうん、お互いにお互いすごく気になってて、あ他の店どんなもの出してるんだろうとか、うんうんうん、終わった後あの店行ってみたかったなって店に、うんうん、実際その参加されてるお店の店長さんが回ってくださったりとかして、
それはお互いにとっていいよね。
もうすごくそれも聞いた時嬉しくて、
うんうん、
そういう横のつながりっていうのがこのイベントを通して、ただこのイベントをやって盛り上がって終わるだけじゃなくて、
うんうんうん、
そこでできたつながり、それを生かしてまた次のものに、ね、何かできれば、
うんうんうんうん、
そんなに嬉しいことはないなと思ってて、
うん、なるほどなるほど、はい、大体準備期間ってどれぐらいあったの、その企画の立ち上げから。
本当に一等最初に企画が出たのは、うんうん、実は去年の11月ぐらいだったんですよ。
じゃあ半年越しだ。
ただやっぱりその1回目ということがあって、いろいろ紆余曲折もあったり、
うんうんうんうん、
ここはこうしよう、ああしようっていうのにすり合わせて、実際実動で動いたのがはっきり言うと 1,2 ヶ月前ぐらいから
だ
ったりもするんですね。
なるほど、なるほど。
なんでかなり急ピッチで進めたものもありましたし、うんうんうん、1回目ということで手順が煩雑になってしまった部分も多少あるなって気はするんですけど、うんうん、
まあ、その JDOC の会社ができた、うん、JDOC カンパニーの会社ができて、まあ、影山君が代表を務めてるわけだけども、はい、それができてから、まあ、初めての大きな仕事というか。
そうでしたね。
そうだよね、
うん、
でな、まあ、やっぱりこう社会人1年目で、うん、経営者も1年目でなかなか分かんないところがありながら、うん、結構やっぱスケジュール感とかで大変だったところもあるでしょ。
いやすごい大変でしたね、うん、やっぱ思ったようにそのスケジュールが進まないっていうのもあれば、
うん、
そのね、やっぱり自分がこういうふうに、うん、行っていけばいいなっていうのも、まあ、途中でもちろん飛んだりしました。それをどう再編成するのかって、うんうんうん、どういうふうにやっていくのかっていうのが結局今回はすごく難しかったので、もうとにかく今こなせることをこなしてっていう感じで、うんうん、もう最後はスケジュール感もあったりなかったり、うんうん、ほとんどないような感じで進んではいましたけどね。
でもその逆に言うと、自分がこうできるだろうって思ってた部分のものができなかったりだとか、うん、スケジュールがうまくいかなかった時に、うん、もう自分の力じゃどうしようもないっていうレベルが来るわけじゃない、
うん、
でもそういう時にすごくありがたいのが周りの存在だったり、まあ、家族とか ね、
う
ん、近しい友人とかがやっぱり励ましてくれたり、
うん、
あ自分ってやっぱり一人じゃこう何も まあ、何もできないってもあれだけども、うん、一人よりもみんなでいた方がいろんなものができるんだなって気づけるっていうのはすごく大事なことだと思うので、
まさしくそうだと思います。
いやもう会社としての初めての、まあ、大きなイベントとしては、うん、まあ、私は客観的に見てすごい成功だったんじゃないかなと。
そうですね、うん、私としても学べたことがやっぱり何よりも多かったんですよ、うんうんうん、なんかイベント自体を見てしまえばもう多分成功だと思うんですよ、
うんうんうん、
あのまだまだ修正点はあるとはいえども、うんうんうんうん、やっぱり1回目がちゃんとできたってことはすごく、
まあそうだね、
ただ中で起きた反省点も踏まえてもやっぱり学びだったので、
うんうんうん、
すごいこの1回目は、うん、もう、このバルフェスとしても、うん、私たちの会社としても、うん、すごい成長を促してくれる大事な、まあ、財産だと思ってるので。
そうだね。で2回目はもうあれだね、自他ともに認めるレベルの大成功だったねって言われるようなイベントにできるだろうし、うん、まあ、反省点を踏まえツーツーの、
そうですね、うん、もう今からもう楽しみで。
そうだね、
うん、1回目途中すごく苦しくて、
まあそうだよ ね、
もういいかななんて思ったことも何度もありましたけど、
分かる、
うん、2回目また終わってみると、うん、すごい次が楽しみで、じゃあ次はこういうふうにやってこう、うん、次こうしたら絶対うまくいくよねって、うん、もうワクワクまたしてきたので。
俺も4年前に、はい、5年前か森のホール21でコンサートをやった時に、はい、まあ、200人集まって、はい、準備半年かかってさ、
はい、
で今ほぼ一人でやったんだけども、二度とやりたくねえと思ったもんね。二度とやりたくねえと思った反面、やっぱ拍手の量がさ違うのよ。やっぱコンサートホールってもうすごくて、もうその拍手だけにを体全身で受けると泣いちゃうぐらいのすごいエネルギーがあるわけ。だまたやりたいなと思いつつも、いやもうやりたくないなと思いつつも、たらすごいすごい気持ちは分かるんだけど、達成感はあるよね。
ありますね、
やっぱりね。
ちなみに今回バルフェスのイベントで永井さんには、うん、あ、永井じゃない、吉崎さんには、
うん、うん、永井とか
永井とかぶちと、うん、永井の会っていうのを、
そうですね、
ね、やっていただいたんですけど、うん、
いや、まあ、そもそも柏とか、うん、まあ、他の地域に永井って結構まだ存在しているんだけども、うん、松戸ってないんですよ。
そうですよね、うん、私も聞いたことなかったので、う
ん、で松戸ってカラオケ居酒屋ってすごく多いんですよね、うん、でカラオケ大会って結構多くて、参加者もすごく多くて、音楽がこんだけ盛り上がってるのに、うん、なかなか、まあまあまあ、大きいコンサートホールあるけども、うん、ライブハウスもこれといって多くないし、うん、まあ、流しみたいなのもないしってところで、松戸でやれたらなってすごく思ってたところがあって、うん、でじゃあ自分で、まあ、松戸のお店アポ取ってっていうのも方法なんだけども、ちょうど影山くんが今回バルフェスやるってこ、はい、とこで、はい、あ、だったら、まあ、企画に乗っかりの形でやらせてもらえたらありがたいなってことで、はい、今回結局7、8組ぐらいかな、
そうですね、はい、
3日間で参加して、うん、まあ、いろんな店舗を回らせてもらって、うん、マジシャンの方とか、ね、沖縄三線の方、あと、まあ、ギター弾き語り、ピアノ弾き語り、うん、まあ、いろんな方に出ていただいて、でお客様からですね、すごく嬉しかったのが、まあ、一つですね、トドリさんっていうお店で、はい、まあ、土曜日に 歌ったんですよ、
うんうん、
ですごくずっと泣いてるんですよね、
はい、
5人グループのおじさんが一人泣いてて、はい、なんかこんな身近でギターと、はい、歌を聴けるなんて、なんこんな幸せなことはないっつって泣いててあ、そんなパターンもあるのと思ってで明日来るのって言われたんで、はいはい、いや明日も行きたいと思ってるんですけど、まあ、いろんなお店の都合で行けるか分かんないですけど、でも行けたら行きたいですみたいな、あい超曖昧な返事をして、はいはいはい、したのね、
はい、
で、まあ、そのてんてんさんってところで演奏して、はい、その日はどこだっけな、アドニスさんか、
はい、
で演奏して、でもう、あ、もう時間間に合わないなと思って、打ち上げがほらトトリさんだったから、はいはいはい、じゃあトトリさんに行ってみるかと思って、もう演奏のことなんてすっかり忘れて、トトリさん行ったりいるのね手振ってて、あれ昨日会った人だと思って、
はいはい、
いや来てくれたんだ、待ってたよって言うから、打ち上げに参加しなかったよね、
はいはいはい、
打ち上げ参加せずに、
そういらっしゃらないな、
下に2時間半いて、その人と喋りながらずっと、どこ、
そうですね、なんか聞き慣れた声のバックミュージックがすごく流れてくるなと思ってたんですけど、
でもなんかすごい嬉しかったのが、まあ、CD も買ってくださって、
は
い、やっぱこうなんだろうね、すごい音楽っていいよなみたいな、歌っていいよなみたいな話をずっとしてくれていて、いや俺も本当流しの回ね、今回すんげえ、だって毎日帰るの12時過ぎてたからさ、
うんうんうん、
わきつっと思ってたんだけど、で午前中もさ、午後もまた違うところで歌ったりしてたから、
そうですね、
喉も枯れてもう限界だなと思ってたんだけど、うん、やっぱりこう歌が好きだなとか、うんうん、音楽好きだよとか、やっぱ歌っていいよねって言ってもらえる声を聞くだけで、うんうん、やっぱりね、やりたくなるよね。
嬉しいですよね、
うん、でこうやっぱ流しの会を通じて、あ、歌って人にとってね、うん、こう音楽って人にとってすごくいい エネルギーを与えるんだなってことと、うん、あやっぱり音楽好きなんだなっていうのが分かったので、うん、本当に俺はもう影山君に感謝、感激、雨嵐という、はい、そういう状況でございますよ。
いやいやいや、
はい、またぜひね第2回やるときには松戸流しの回は影山君の企画にくっついていくとい
や嬉しいですね。でも
いやでもねあの本当に、うん、まあオール松戸でですね、なんかいろいろできたらいいですよね。
そうですね、
うん、
はい、
まあいつぐらいなの？また秋に企画、
うん、できればそれぐらいにやれたらいいなっていう、まだ明確な時期は決まってないんですけど、
なるほどなるほど。
でもやっぱりお店側の都合もあるでしょうし、うん、やっぱお店にそのご都合聞いて、
うんうんうん、
またでもやりたいな、だからお店からはぜひっていう話。
そうだよね、俺も終わった時にさ、明日もやんないのって、明日はやんないですと思いながら、うん、いやそれもすんごいね、また早く早くやりたいなってお店からね、うん、言われたからすごい嬉しいよね。
そうですね、うん、やっぱりお店からもそういう風に言っていただいても嬉しいし、
うん、
中にはその学生が手伝ってくれた
じゃないですか。そうなんだ、いや俺そこはすごいなと思ってさ、チケットあの炎天下の中さ、うん、学生のボランティアの、ね、大学生ぐらいかな。
そうです、あの大学生ですね。
であの売っててね、うん、でそこで例えば打ち水をしてくれたりだとか、吉崎さん大丈夫ですかって、いやむしろお前大丈夫なのみたいな、うんうん、で感じでこう見ていて、うん、なんかこう今の 大学生とか学生とかって、うん、まあ、夢もなければなんかこうなんだっけ、無気力じゃないけどなんか、うん、悟り世代かっていう言い方して、うんうんうん、なんかすごく消極的みたいなあのことをよく聞くんだけども、うん、やっぱ俺の周りの人もそうだし、影山くんの周りの、うん、まあ、小林萌香ちゃんだってそうだし、うんうん、やっぱり夢を持って頑張ってる人はやっぱ一定数いるんだよね。
いますね、
うん、でやっぱそういう子たちにしっかりこうそういう成長の場を与えるというか、うん、いろんな経験をもできるような機会があれば、うんうん、積極的にこうサポートしてあげて、かつもしかしたらそういう場所があれば頑張るのにって人もいるかもしれないからね。
そうなんですね、
潜在的にね、
うんうん、やっぱり今後のこのバルの一つの目的としては、うん、やっぱりその運営側にできればそういう学生さんも入ってきてくれたらすごく嬉しいな、本当オール松戸みたいになって、はい、松戸の学生さんたちも何かこう、ね、バルの中でできることっていうのをどんどんやっていってくれたら、それは私も嬉しいなと思いますし、そういう仕組み作りを作っていきたいと思ってますので。
そうだね、やっぱりそのまあ、学生のみんなからこう学ぶことって俺もすごいあるので、まあ今後もねいろいろ一緒に関わっていけると嬉しいなと思います。
はい、
はい、それでは J-DOC カンパニーさんからの告知をお願いします。
はい、実はですね、私ども J-DOC カンパニーの方では7月の20日に、松戸駅の東口の中央公園というのがあのフラーレの先にあるんですけれども、
はい、
そちらでですね今回子ども夏祭りを開催しようという話が出ておりまして、はい、東口商店街さん、またあのココットさんという NPO さんがあるんですが、
はい、
そちらと、が主催で私どもがそのイベントを組み立てるということで、
はいはい、
初めて子ども夏祭りを開催いたします、
はい、で7月22日の、
はい、
7月20日の日曜日ですね、
日曜日ですね、はいはいはい、でそちらで、子どものど自慢だったりとか、
はい、
都市縁日だったり、
はい、
実は宿題ブースだったりも展開する予定ですので、はい、もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、こちら J-DOC カンパニーの私の携帯電話ですね、0705567-1354までお気軽にご連絡ください。
はい、まあ、7月20日は松戸が暑いということですね。
その通りです、
はい、
松戸は燃えます。
もう私も一日松戸にいそうな感じがしますねこの日は、はい、
はい、そうですね、
そして、はい、私シンゴンレコーズですね、シンガーサトシのニュースとしては、まあ、4月よりシングオンボーカルスクールを開校いたしました。基礎的なボイストレーニングから課題曲を決めて歌う実践トレーニングと、現在20歳から60歳以上の方々が男女合わせて7名ほど通っています。曜日や時間は要相談、そして場所は基本的に松戸市内になります。一緒に歌を楽しみませんか。シングオンボーカルスクールに関するお問い合わせは吉崎さとしで検索していただくとホームページが出てきます。ホームページの中にお問い合わせの欄があるので、そちらからご連絡ください。懸命にボイストレーニングの件と必ず入れてください、まあ、単発レッスンだったりグループ個人レッスン、うん、いろんなレッスン体系がありますので、はい、もしですね体験だけでもしたい方は0803176-9314シングオンレコーズボーカルのですね、シングオンボーカルスクールですね、すいません、うんうんうん、シングオンボーカルスクールまでご連絡いただけると嬉しいです。
はい、
はい、なんか影山くん紹介したいお店があるんだっけ。
あ、実はですね、はい、先日またこれも詳しく、うん、話せたらいいなと思うんですが、
うんうんうん、
先日実は北小金に松戸若者サポートステーションという、
うん、
サポステっていう、
うんうん、
その若い人たちが、
はい、
そのなんだろうな、 就労支援に、
はい、
うん、携わっているような場所がありまして、うんうんうん、じゃあそこに行ってきたんですけど、うんうん、そこがすごく面白いことをいろいろやってまして、はい、今後もいろいろ絡んでいくなっていうのが見えてきたので、
なるほどなるほど、
また、次回のラジオあたりでもう詳しく説明させていただきたいな。
今日はもう思いのほかバルフェスの話ですごく盛り上がってしまったので、ね、うん、はい、それではまた次回もお楽しみに聞いていただけると嬉しいです。本日はありがとうございました、はい、パーソナリティ吉崎聡と
アシスタント影山貴博でお送りしました。
また次回お会いできるのを楽しみにしています、はい、バイバイ、バイバイ。ここで今重なり合う何か見つけるために手探りで迷いながら来たけれど、新しい街並みや仲間は美しく温かな笑顔で少しずつ錆びついた心を溶かしてゆくんだ。辛くて心が痛んだ今は笑顔になれる、もう少しあと少し信じてみようか。あの日描いた偽りのない本当の夢の続きを、まばゆい光浴びて月や星ぼんやりと眺めていた。悩み苦しい時も支え合うそばにいる友がいる。どんなに長いトンネルも必ず果てなき明日へと、この道は確かに描いた夢へとつながっているんだ。別れはいつも辛く悲しいものだったけど、またいつかみんなで笑って会おうか。それぞれの道思いを胸に今旅立つのさ。あと少し信じてみようか。あの日描いた夢の続きを、別れはいつも辛く悲しいものだったけど、またいつかみんなで笑って会おうか。それぞれ思いを胸に今
仕事あの